さあ、人にぞっこんのコーナーです。いつものように第2金曜のこの時間は、静岡市は葵区浅畑遊水地、その周辺で皆さんで浅畑遊水地周辺のその湿原を守ろうという運動がありました。これをもとにしてどうやって生かしていこうか、そしてお互いにどうやって共生していこうかという活動をしている皆さんにお話を伺っているところです。今日は新組織になったベーテル浅畑の部会長になったということで、前にも何回かお越しいただいたんですけども、竹下さんとお話を進めていきます。もしもし。
はい。
こんにちは。
はい、こんにちは。
竹下さん、ベーテル浅畑も、組織として新しくなったようですね。
頭が変わっただけです。
あ、なるほど。
はい。
これからは竹下さんが部会長。
今まで白社員だったんですけども副部長を差し置いてですね、
はい、
私が一挙に部会長に特別なお計らいで、うん、3級なんですか、偉くなっちゃったんですね、
飛び級で。ベーテル自体は活動もかなり長くなりますから、竹下さんもずっとその歴史はご覧になってたわけですもんね。一緒に活動なさってたんですもんね。
はい、ベーテルの名前がつく前からですね。
あ、そうか。
ます。
あ、今こうして何年前になりますかね。
ベーテルが始まったのはそうですね、7年かそこのあたりだと思うんですけど、その17年前からですね、地域の庭という活動があって、で、
はい、
玄関病院のですね、お医者さんたちを中心として、うん、あの辺りを患者さんたちの散策路として使おうというですね、うん、動きがあったんですね。
うん、国立でありますけれども、神経医療センター、ね、はい、ありますよね。
はい、
そこの皆さんが、お散歩するコース周辺を少しそこをきれいにしていこうという動きがあったんですね。
そうですね、病院の中でですね、うん、ずっといても気が詰まるので、うん、また患者さんたちのですね、ご家族もお見舞いに来てどこにも行けないというのではですね、やはり精神的にも大変だろうということで、
うん、
患者さんのためにもご家族もで医療スタッフのためにもですね、はい、そういった開かれた空間が必要だろうということですね。
うん、
それは遊水地のですね、荒れた状況では歩けないので、うん、なんとか歩くところを作ろうということですね。
今の状況で考えてみたら、そのお話はとても参考になるような気がしますね。
あ、そうなんですね。うん、この観点でですね、うん、とても密閉空間とかですね、うん、そういった病院の中で閉じこもっているということがですね、ありますから、
うん、
すぐ隣に広大な50ヘクタール以上のですね、原野が広がってますから、
はい、
そこを歩けるようにできれば素晴らしいですね。
皆さんね、コロナウイルスで行き詰まる思いもしてますから、少し散歩をするなんていう時にも浅畑遊水地あたりでしたら、人と人が密にならないで散歩もできそうですね。
そうですね、うん、1メートル2メートルってことじゃなくてですね、もうだいぶ見えないぐらいの遠くで多いっていうね、
うん、
鳥たちもですね、
はい、
点々といますからね。
いい時期ですもんね、これもね。
うん、
もうツバメも来てるみたいですよね。
ツバメ、ああそうですね。
はい、じゃあ今年度すでにベーテル浅畑で部会としてはスタートしてるんですか？
一年中年中無休なんですけどね、
うん、
特に、田植え前までは暇ですね、はい、
あ、
田植えが始まってから忙しいですね。
あの辺でね、田植えってどういうことかって思われる方もいるかもしれませんので、活動をちょっと教えてください。
あ、そうですね、
うん、
もともとこの55ヘクタールあるところなんですけども、それは浅畑遊水地は1校区から4校区まであってですね、
はい、
我々が活動しているのは3校区で55ヘクタールです。もともとはですね、田んぼだとかですね、
うん、
沼だとかそういったところだったんですけども、うん、そこを 県が買い取って遊水地にしたということなんですけれども、うんうん、ただ遊水地の中でもですね、年中水が浸かってるわけじゃないもんですから、うん、大雨の時は水に浸かるけれども、普段は使えるっていうところを農地としてですね、うん、使わせてもらってます。
はい。
それで一部は田んぼ、一部は畑というようなことでですね、うん、私どものベーテルの部会と特別支援学校のですね、うん、学校のカリキュラムとして農作業などをしています。
うん、あちこちから応援に来たり楽しみに来る方も増えているようですね。
はい、だんだんですね、最初のうちは社会、会社のですね、うん、企業の社会貢献ということで、
はい、
CSR 活動の一環でですね、うん、参加された方もいたんですけれども、だんだん淘汰されていきまして、ね、本気でですね、うん、このベーテル活動をやりたいっていう人がですね、うん、もうコアの人たちだけがですね残りつつあるという感じですけどね。
それはありがたいですか？
まあそうですね、まあCSR の方々もですね、寄付金などはですね、うん、活動自体にはなかなか出てこれなくて、もう寄付金という形ではですね、納めてくださってますもんですから、最低限ですね。それとですね、これがベーテル部会が正式にですね、
はい、
この浅端の協議会の活動として認められているものですから、はい、市や県のですね、うん、補助金がもらえるようになったんですから、
それは活動しやすい。
会社の寄付金だけで賄っているっていうわけじゃないものですから、
うんうん、
ある程度のですね、最小限の活動はできると。
うん、
ですね、
でもあの辺りは本当に草生い茂ってくる季節に入っていきますから。
そうです ねもうとても手に負えないですから、うん、私どもができる範囲で最小限のことをやって、
うん、
散策路だけは確保するということですね、うん、で散策路の周りを江戸時代のですね、
はい、
農村風景を作ろうかなと思ってですね。
何ですかそれ、面白そう。
やってます、
ね、
だから無農薬のですね、田植えも手で植えたりですね、刈り取りも手で取って、
うん、
コンバイン、今はコンバインでですね、
うん、
もうお米を刈るときにはもうもみ殻取ってですね、稲穂も刻んで田んぼの上に捨てていくっていうのですけれども、
機械が入ってそれやってますよね。
うん、まあ、我々やってるのはほんの一端分ぐらいですから、
はい、
そんな大きな機械入れることもないんですけども、うん、なかなか夏の草取りは大変。
あの辺だったらね、あっちこっちから草の種飛んできますしね。
もともと土の中にいろんな種が入ってるんですね。稲の仲間のですね、うん、いろんなのが入ってるもんですから見分けがつきませんね。お、実ってから稲じゃないの分かる、ね、
そんなに。じゃあ風景見てるだけでもちょっと知らない私たちにとっては面白いですね。作ってる方は大変かもしれないけど。
ああ、もうそれも大変ですけどね。まあ江戸時代の風景ですね。
へー、そうか。
農薬ないんです
よ
ね。
あー、そっかそっか。
農薬ないから稲以外のものも元気に育ちます、
うん、一緒になってね。いかに環境がいいかってことですね。
そうです。だから映画のですね、ロケなんかやってくれたら、うん、鉄塔とかですね、近代的な建物も映らないし、
うん、
江戸時代の風景ができてるんですけどね。
本当ですね。
はい、
なんか武士同士の決闘みたいのはすぐできそうですよね。
あ、そうなんですね。やってもらいたい。
でちょっと名乗り上げましょうかね。
だからそうですよ、FMI でもなんかやってください。
映像をね。
あ、映像込みで、はい、
それにもちょっと使えそうなっていうくらいのところですね。まあ今言ったように無農薬でやるということがあるので、余計そのいろいろ大変なところは虫にやられるとかっていうことがあったりするんじゃないですか。
そうなんですね。真夏のですね、うん、草取りは大変です。だから大きくなってからですと、 もう取りきれないんだけれども、うん、幼いうちはですね、稲との区別つかないんですね。
うん、稲科のこのスッスした葉っぱってみんな同じようですよね。
そうです、そうです。スッスとしたやつね。
ね。
手が切れちゃうんですけどね。
そうそうそう。ついね、手を出すとそのままスッってこう手が切られちゃう。
私もやってですね、一人でやっていて、うん、切ってしまって、うん、ものすごい大量に血が出たんですね。
そんなに切れちゃうんですか？
切れたんですね。
すごい切れましたね、それ。
焦ってやってたもんですよね。どういうもんだから、もう手を頭上に上げてですね、うん、転換センターの、水で洗って、
そうか。
センターのところ入っていってですね、そうしたら、外科部長さんが出てきてくださってですね。
外科部長が
外科部長にやってもらいました。これは診療じゃないからって言ってもらいました。
ご奉仕で返してくださったんですね。
これは診療じゃないからっていう意味でですね。診療ですとまた大変ですから、手続きが。
そうですね。まあ、本当だからそうやって周辺の方たちが施設も病院も民間の方も企業の方もみんなで一緒になって活動してるっていうことですもんね。
そうですね、付近のですね、農家の方も応援に来てくださっていてですね、もともとその土地を売ってくださったような人もですね、
はい、
いるんですね。
あ、そうか、そうか。
だからあまりいい気持ちでですね、売らなかった方もいるかもわかんないですね。単価が安すぎて、だけども自分で売ったあの田んぼがまた田んぼ作ってるって言ったんでは、うん、あんま売る必要なかったじゃないかって言われると困るので、うん、農家の人たちとも仲良くですね、
そうですね、
やりたいですね。
そうですね。
それと普通の米作るとですね、なんだ同じじゃないかって言うから、トロイ石のですね、
はい、
古代米やったり、
うん、
もち米の金太餅ってやつをですね、うん、やったりということで、
うん、
普通の田んぼじゃありお米じゃないですよっていうことで、
だからまた風景もちょっと違うんですよね。
そうですね、
うん、
すごく背が高い金太餅だもんですから、
はい、
お正月飾りにいいんだそうです。
あ、
背が高いから、
つまりそれは、まあ、お米を収穫した後の
稲わらが、うん、背が高いやつができるもんですから、うん、正月飾りのやつから
締め飾り作るのに
締め飾り、
はい、
とか縄を夜のにですね、うん、いいんだ。
今それが手に入らないって言いますからね。
あ、そうですね、
うん、
もうコンバインで細かく切って畑に撒いちゃうもんですからね。
あ、そういうことか。
機械で自動的にもだから残らないんですね、手で刈る以外。
なるほどなるほど。みんな田に返してそのまま肥料になっていくようにしちゃうわけですね、機械でね。
そうですね、そうです。私はですね、自分で手でですね、押し切り機ってあるんですけども、それでわさわさ切ってるんですよ、
うんうん、で昔ながらの干し方をして
それも江戸時代ですね。
天日干しがでも美味しくなるって言いますよね。
なんかね、それは根拠がないらしいですけど。
あらあら、あらあら、
いや根拠ないらしいんだけれども、うん、ただそういうふうに上から下へ穂が下に来ると、
はい、
下げてる間に糖分が下に下がるとか、
うんうん、まだずっとね茎とか葉っぱにある栄養分が、もみに集まっていくってことですね。
そうですよね。その味の差は分からないですよ。比べたことないから分から
ない。はざかけという方法ですよね。
はざかけです。そうです。
うん、そうですね。
それで、背が高いもんですから、
うん、
稲の、
うん、
風で煽られると倒れるんですよ。
あ、そうだ。
もう、
面倒だ。
それまた起こすのがですね、全部稲を外してまた、立てかけてまたかけ直す。そういう作業ですね。
ちょうどまたね、風の強い台風などが通ってきたい時期ですもんね。
やったんですね。去年は大変でしたね。
ねえ。まあ、お米作るっていうのは、その米という字のように、88の苦労があるんだなんてことも聞いたりしますけど。
ああ、そうでしょうね。
相当かかりますか、やはり。
もう、江戸時代の人の気持ちがわかります。一旦分、 一旦部やってるだけで。
じゃあそんなベテル部会長の竹下さんに伺いますけど、そんな大変なことをなぜ皆さんやってるんですかね。
あ、好きだからやってるんだと思いますけど、
そこですか、
うん、私はあの駿河区の人間なんですけどね、
はい、
本当は葵区のあの地区の人たちが、
うん、
やるはずなんですけども、うん、私がたまたまあの前の前のあの静岡土木事務所の河川改良課長さんと
離
婚だったもんだから、
はい、なるほど。
それで、腐れ なんとか縁では
い腐れ縁で
縁があって投げてるんですけどね、
まあ、皆さんでもそこに思いを持ってくださって大変な活動を、楽しいと思ってくださるっていうのはありがたいですね。
そうなんですね。これはあの自分のですね口に入るわけじゃなくって、
うん、
あくまでも風景作りだもんですからね、
うんうん、
できたものはおまけ、
まあ収穫はおまけ、みんなで分かち合って、
そうですね。
うん、
それで一定量は企業さん、あのトヨペットさんが買っていただいて、
はい、
ある程度軍資金になるんですね。
あ、なるほど、そうかそうか、出来上がったものを購入してくださるってことでね。
そうですね、うん、ある程度軍資金になるんです、ありがたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、これもトヨペットさんの CSR でしょう、
ね、そうですね。あ、
今年からはですね、あのちゃんしっかりとあの供給先を最初から決めて、うん、あそこには何キロ、あそこに何キロって言って余らないようにですね。
あ
の持ち込みですとね、なかなか使い道限られますね。
まあそうですね。おこわにするかお餅にするかですよね。
そうなんです。
うん、
そうなんですね。だから、もらっても困るっていうのがあるんで。
欲しいっすよ。
多分ね、去年のやつは、うん、あたばたの子供園とかですね。やったんですね。
はい。
今年は、あの、お菓子作りに使ってもらおうと思って。
あ、そっかそっか。
あそこにですね、施設があったりして、そこで働いてる方々のところです、ね。
ああ、のぞみ園とかもね、お菓子作ったりしてますよね。
うん。なんとかですね、何十キロも使ってもらいたいなと思ってるんですけど。
ああ、そうかそうか、お大福とか作れますよね。
ですね。
うん。
もち米を作ったなんかお菓子を作ってもらいたいなと思ってます。
アイデアのある方は、ぜひまたそれじゃ言っていただくといいですね。まあ、今年度もそれじゃあやることいっぱいですね、竹下さん。
まあね、あの今年はあの水入れのことがまた大変なんですけどもね。
水入れ、
水を朝入れてポンプを仕掛けて、うん、夕方それをまた取り込むっていう作業ですね、うん、
そうか、水田にしていくから。
そうなんですね、うんうん、水の量一定にしとかなきゃなんないもんですから、水の管理が大変ですなと思って。
やっぱりいろんなことが関わって全部自然とやっぱり共生ってことになるんですね、そういうことがね。
うん、そうですね。私たちはあの量を収穫するのが目的じゃないものですから、うん、なるべくあの稲のですね間を空けて、うん、雑草取りやすいようにしようと思ってるんですけど、
作業をしやすい田んぼにするっていうね、見越してね、
その分雑草も喜ぶ感があったり。
そうかそうか、そうですよきっと。
で、稲と稲の間広ければ機械が入るんですね、雑草と。
さあどっちがどういくか楽しみですね。
やってないと分かんないです
ね。分かんないですね。まあさすがそういうこともお好きな竹下さんということですか。今日もね、実はすぐ近くにいらっしゃるんですけど、自転車のヘルメット持っていてロードバイク乗ってるんですか。
はい。
ああ、じゃあ風を感じながらこれからまたお出かけだそうですけど、
はい、
ぜひまたいい話題をお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
静岡市葵区にある浅畑遊水地を中心に活動をしていらっしゃいます皆さんの中からベーテル浅畑の部会長竹下さんにお話を伺いました。